ふみのミッドナイトシネマトーク第39回目です。話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、本日は3月20日20日月曜日の深夜と、なっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。厳密には19日の日曜日の夜なのでですが、もう12時を回りまして、3月20日となっております。ですね、本日は、第39回目ということで、バツイチ男の大ピンチというドラマシリーズについて話をしていきたいと思っております。こちらはディズニープラスで2月にですね、今年の2月に配信が開始されたばかりの、テレビドラマシリーズの、これはリミテッドシリーズとなっておりますので、シーズン2とかもなくですね、終わっていく話なんですけれども、今年久しぶりに映画で、便事に近い本当に一気に見てしまった作品の一つだったので、話したいなというのと、やっぱりテーマ的に自分が語りたい話だったので、改めてちょっと思い出しながら、自分は結構早く見てしまったんですけれども、2月の8日から配信が開始されてたんですけど、もう多分数日後には2日3日とかで見てしまったので、もう1ヶ月以上経ってて若干忘れ気味なんですけど、おすすめしたいので話をしていきたいと思います。今年ですね、ちょっと個人的にあんまりこうドラマシリーズ見られてないなっていうのがあって、見られてないっていうか、去年一昨年とか割とここ数年はすごいドラマかなり前のめりに見てきた感じがあって、相当見たなって感じはあるんですけど、今年はもうちょっとこうスローペースに見ていたりとかして、その中でもディズニープラスのこのバツイチ男の大ピンチは非常にこうおすすめしたいです。特にアラフォーとかアラフォーより上の世代、そうじゃなくてもアラサ、どうですかね、30代40代ぐらいから50代とかそのぐらいの人たちには結構切実な、本当に中年の危機って言われるような世代に入っている人たちには非常に刺さってしまう作品なのかなっていうところだったりとか、最近よくいろんなところでこう、こんなはずじゃなかった系の、人生を語って、自分はこんな風にするつもりはなかったっていう人生を送っていて、そういう後悔を持っているような人の話っていろんな形で描かれていると思うんですけど、これも まさにそういう作品ではあるんですよね。ただこれは割と一筋縄にはいかないというか、このバツイチ男の大ピンチっていう、ちょっとコミカルな邦題とはですね、裏腹な本当に結構重たいドラマではあるんですけど、主演がジェシー・アイゼンバーグと女優のクレア・ディーンズっていう、この二人がやっぱ素晴らしく良くてですね、脇を固める役者も本当に素晴らしくって、やっぱりその役者もいいし脚本もすごいよくって、本当ドラマとしての質の高さっていうところもあるので、本当にストーリーの内容プラスいろいろとこうおすすめしたいポイントいっぱいあるなということで、今日は話したいなと思っていますので、ぜひ見ていただきたいな。これはディズニープラスこのためだけに入ってもいいんじゃないかなっていうぐらいおすすめなので、ぜひ、見ていただきたいなと思うので、早速語っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。で、改めてまた概要欄の方ですとかに、ポッドキャストの感想、等もし送っていただけるようでしたら、送り先等もございますので、ぜひお送りいただきたいと思います。ちょうどですね、ちょっと先日も、非常に嬉しい方からメールをいただいたりとかもしてまして、本当に、ありがたいですね。本当真面目に生きていこうと思いました。はい、ということで、早速話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。第39回目の本日はディズニープラスで配信中のドラマシリーズバツイチ男の大ピンチについて話をしていきたいと思います。 はい、あらすじと概要なんですけれども、まあ、特にちょっと、公式的なものがないので、簡単に話をしていきますと、こちらは、離婚したばかりのバツイチの男トビー、ジェシー・アイゼンバーグ演じるトビーが、まあ、出会い系アプリにですの世界にですねまず飛び込んでいくという第1話から、話が始まっていくんですけれども、その、元妻の、はクレア・デインズとがですね演じておりまして、彼女との、離婚からスタートする話となっております。で、まあ、最初の方はですねあの出会い系サイトみたいなところにハマっていく男の話なのかなと。その中でも確かにピンチはいっぱいあるんですけれども、まあ、いろんな人とこう出会っていくという話なのかと思いきやですね全くそういう話ではなかったというところの、面白さがあるのでちょっと早速話をしていきたいんですけれども、まあこちらは結構この、まあ、タイトルと裏腹に本当にすごく重たい、ストーリーではあったんですけれども、まあ、印象的な結構、まあ、これはですねやっぱり中年以上本当に30代後半アラフォーぐらいから、まあ、それ以上上の世代はもう本当思わずメモを取っておこうと思える言葉がかなり、いっぱい出てくるのかなと思います。それも、まあ、あんまりこう人が言ってくれないようなですね、言葉があったりだとか、まあ、決してあの前向きなことばっかりじゃないんですね、まあ、どちらかというと自分の言葉を代弁、思いを代弁してくれたりとか、まあ、そういう、まあ、言葉が結構多いのかなというところで、割とまあ重いんですけれども、まあ、自分だけじゃないな、中年になって、まあ、例えばその自分が若い時にはですね、もうちょっとこういう可能性のある人生だと思ってたんだけどなみたいに思って、たりとか、まあ、あるいはその理想の家庭像みたいなものを持ってたんだけれどもなんか違うのぞとかですね、まあ、キャリアとか、まあ、いろんなことでなんか思ってたのと違ったなみたいなところでちょっとまあ挫折し始めて、まあ、さらにはもうその先のもう諦めにつながりつついる人もいるでしょうし、まあ、あるいはなんかちょっと空回りしちゃう人とか、まあ、いろんなタイプの人が出てくるのがまあ中年期だと思うんですけれども、まあ、そういう世代がですねちょっと、まあ、あんまり言葉にはしてこなかったようなことをですね、まあ、コミカルな感じではありつつもですね結構切実にまあ語ってられていく話ということで、まあ、非常に刺さりつつも、まあ、刺さりすぎる話でありましたね。すごい良かったです。うん、まあ、特にやっぱりジェシー・アイゼンバーグやっぱり素晴らしくって、でまあ、これに舞台がですね独特なんですよね。まあ、ニューヨークの富裕層が暮らす、まあ、アッパーイーストサイドっていうところがまあ舞台になってまして、でそもそもジェシー・アイゼンバーグはまあ医者なんですね。で、まあ、元妻にはなるんですけど、妻のクレア・デインズは、まあ何なのかな、なんかプロデューサーみたいな経営者なんですけれども、なんかこうまあ、多分いろんなことをこうプロデュースするようなエンタメの系のまあ職についている、まあ、業界人みたいなところって、まあ、2人ともある種成功者ではあるんですけど、まあ、その2人比べるとまあ医者である夫のジェシー・アイゼンバーグって、まあ、あんまり多分そんなにパッとしないんですね。医者で あろうがまあ、そのアッパーイーストサイドっていうところではですね多分そんなに大したことのない、感じで、セリフの中でもですねなんか何ドル稼いでるんだぞ俺はみたいなこと言うんですけど、それに対してクレア・デインズが その年収で満足するわけみたいな言葉があって、まあ、その年収の数字っていうのはかなり高い数字なんですけれども、まあ、多分 それはアッパーイーストサイドでは全然普通の、まあ、金額みたいなところがですね、まあ、独特というか非常にまあ風刺的というかまあリアルだなっていうところがあって、でまあやっぱりそういうところを舞台にしてるっていうところが非常に、まあ、ウディアレン的なところ、ウディアレンの会話劇みたいなの好きな方とかも結構ハマるかなっていうスタートなんですよね。でやっぱり出てくるのもですね、まあ、実際の撮影はアッパーイーストサイドでそんなにできなかったとは書いてあったんですけれども、でもやっぱりニューヨークのこう マンハッタンのいずれかのところでストリートで、撮ったっていうようなことをなんか記事で見ましたけれども、まあ、なのでいろんなカフェであったりとか、もう本当にその街角ニューヨークの街角っていうその舞台が、 やっぱちゃんと出てくるところが非常にやっぱいいですよね。なんかニューヨーク舞台にした作品って、まあ、それだけでもう魅力的みたいなところあるなと思うんですけど、まあ、これもやっぱりその土地的なところ、ニューヨークのアッパーイーストサイド、まあ、富裕層が暮らしているその土地っていうのも一つのフックになってるキーなので、いいですよね。やっぱルディアレンだったりとか、まあ、最近だとノア・バームバック監督作とかもやっぱりニューヨーク舞台だったりとか、まあ、で割と市政の、まあ、市政の人ではないですけど、まあ、ニューヨークにはいる人、他のアメリカの土地とかにはいない、地方とかにはいないけどニューヨークにはいる業界の人とか、やっぱイーストサイドにいる人みたいなところを描いているところっていうのは非常に面白いし、まあ本当良かったところですね。ただやっぱり最初そういう印象で、まあ、入っていったら、まあ、全然違ったっていう結構切実な話だったところには驚きましたね。うん、まあ、いわゆる、まあ、家族とか仕事とか、まあ、友達友人関係とかもそうなんですけど、まあ、そういう将来に対してこうなんか不安が感じているっていうよりは、今までの自分っていうのがだんだんとなくなっていってしまうみたいなところが、やっぱ一番こう中年の以上の世代が身につまされる部分なのかなと思っていて、これからどうするっていうのは、まあ、逆にもうちょっと若かったりとか、逆にまあもう60代とかもっと上になる世代とかになると、まあ、老後をどう生きていこうかとかですね、20代とか若い時だったらまだまだこれからの可能性どうしていこうかみたいなこと考えられると思うんですけど、やっぱそのちょうど中年期って未来を見るというよりはやっぱり過去の自分をだんだん捨てていかなきゃいけない、失っていかなければいけないっていうところのやっぱ辛さなのかなと思っていて、まあ、この作品もまさにそうなんですよね。離婚から話はスタートするんですけど、過去にももちろん遡りながら語られていくので、ジェシー・アイゼンバーグと、まあ、クレア・デインズ の, 本当に全盛期というか出会いの時っていうのも後に出てきたりとかするんですよね。で、まあ、これはやっぱりその最初は本当ほとんどがジェシー・アイゼンバーグの目線で前半ずっと、語られていくんですけれども、まあ、後半になっていくうちにだんだんとちょっと目線が変わっていくっていう面白さ、まあ、女性の方の目線であったりですとか、あとは友人がちょっと絡んできたりとかっていう、ちょっとあんまり多くは語りたくないんですけど、いろんなちょっと視点が変わっていくので、視点が変わることでその同じ事実が違う見え方になる面白さとかもあるので、まあ、このドラマはそういう構造的なところも非常に面白いんですけど、まあ、やっぱりメインはそういう、まあ、中年の危機的なところなんですよね。で、私はその前半は本当に、まあ、昨年、まあ、何度もこの映画について言及しちゃうんですけれども、私は最悪っていう、まあ、北欧の映画ありましたけれども、あの作品もやっぱりこう30歳、あの作品ではまあ30歳前後の女性ユリアが、まあ、過去の、まあ、なんかいろんなことにを挑戦したりいろいろするんだけれども、まあ、後悔ばかりの人生で、まあ、自分は一体全体何やってるんだろうみたいなところをですね、非常に描いた作品だったんですが、まあ、それの男性バージョンと言っても過言ではないなっていうところなんですね。まあ、40歳過ぎて、まあ、子供も2人いるんですけれども、まあ、妻と離婚して、で子供の面倒は見なきゃいけないのに、彼らをまあキャンプとかに行かせちゃって、自分は不倫というか、まあ、離婚してるのであれなんですけど、まあ、そういう出会い系で知り合った女性と、まあ、常時に励んでしまったりとか、まあ、それで自己嫌悪したりですとか、なんかそういう、まあ、本当に俺は最悪的なですね、話ではあるんですね。だったりとか、まあ、急に妻と連絡が取れなくなったら、今度は妻の家にちょっと侵入しちゃって、なんか隠してるみたいなことを確信しちゃったりですとか、まあ、そういうなんか部分もが描かれたりですとか、まあ、あとはやっぱり医師っていう仕事も非常に誇りを持ってジェシー・アイゼンバーグもやってはいるんですけど、まあ、やっぱりアッパーイーストサイドっていうところってやっぱり競争、まあ、アッパーイーストサイドに限らずこの今の現代ってどこの、まあ、社会でも、まあ、競争にこうやっぱ勝ったものがこう上がっていくから、まあ、ある程度こう自分の信念とかもこう犠牲にできたものが意外とこうなんかその 競争には勝てるみたいなとことか非常にあるのかなと思うんですけど、まあ、そういうのをですね少しだけこう思わせられるような、まあ、描写もあってですね、まあ、彼っていうのも仕事は誇りではあるんだけれどもなかなかこう昇進できないところがある、それも自分に言い訳をしながらなんかそういうところを持っているだったりとかですね、これで良かったのかっていう自分の人生本当にこれでいいんだろうかみたいなところ悩まずにはまあ、いられないような感じになってくるんですよね。なのにまあなんかだけどそれを忘れるためになんかやっぱまた女性と関係するみたいな、まあ、そういうなんか堂々巡りなあの話ではあるんですけれども、まあ非常にこう身につまされました、あの正直。で、まあ、この作品の本当にすごく良かったところってっていうところが、あの友人役でですねリジー・キャプランがあの出てまして、彼女が本当に素晴らしかったんですね。ジェシー・アイゼンバーグの元大学の友人にと役として出てましたけれども、あの非常に、彼女の立場っていうのも良くて、で彼女っていうのも、非常にこう才能のある編集者で、まあ、多分おそらく結婚前はマンハッタンの、まあ、有名な出版社とかで働いてる、まあ、敏腕編集者みたいなか、まあ、ライターとかですねそういうのをやっていたんですが、まあ、あの結婚して、まあ、子供も、いて、まあ、結婚を機に郊外の方に、まあ、引っ越しているっていうことで仕事も、まあ、ほとんどセーブしているというかやっていないみたいなところがあるんですけど、まあ、そんな中でこう自分のなんかこれでいいのかって当然悩んでいて、でやっぱりこう仕事で活躍している女性ってっていうところと自分を比較したりだとか、まあ、あるいはその本当にこうママ的なコミュニティにもかといって馴染めてるかって言ったら馴染みきれてないみたいなところの非常にその、まあ子供を持つことに悩む現代の30代とかそのぐらいの女性の気持ちにも寄り添っている役としても非常に良かったですし、あるいは実際にもう子供を持って同じような経験をしたことのある人っていう人にも非常に多分こう自分を投影しやすいキャラクターとしていたっていうのもですね、まあ、かなりいいなと思いました。まあ、現代的ではあるんですけど、まあ、かといってその綺麗事として何が正しいとかいう感じで、まあ、そういう描き方も決してしてないところっていうだったり、かといってなんかただただ皮肉で終わらせないみたいな、なんかその辺の塩梅がいいなっていうので、まあ、本当これもウェルメイドなドラマシリーズだったと思います。まあ、重いとは言ったんですけど、まあ、割とコメディタッチではあるので、まあ、笑えるところもありますし、まあ、あとはやっぱり身につまされるとはいえ割とこうジーンとできるあのシーンもあったりとか、まあ、子供たちとかも出てくるのでやっぱり子供から教わるようなこともあったり、なんかそのピュアさみたいなところ、人間としてなんか忘れてしまっているピュアな気持ちだったりとか、まあ、あとはそうですね、とはいえ人生の中の楽しみみたいなものもあるしっていうことで非常にその辺は本当良かったですね。ただまあこれ本当に見ていただくと分かるんですが、クレア・デインズも本当よくこの作品引き受けたなっていうぐらい非常に結構すごい役どころを演じきっていて、まあすごかったですね。まあこれはぜひ見て確認していただきたいなと思ってます。とはいえですね、まあ身につまされるとは言ったんですけれども、まあ非常にそのまあ、自分の人生ってあんまり良くないなって思うのはどんな立場にいても多分あると思うんですよね。例えばもう本当に自分が本当完璧に幸せだって思えるって、この中年期特にまあ現代っていろんな選択肢があるからこそ、どの選択、まあ、例えばそういう本当に望んでた成功をつかんだとしても、まあ、あるいはその本当に自分が好きな仕事についていてもですね、多分後悔は絶対どっかにあるし、まあ、平穏な暮らしを郊外で手に入れていて、まあ、ストレスとかからは一旦ストレスは一旦手放してるってあっても、やっぱり何かには後悔するみたいなところを、まあ、きちんと考えていく期間っていうのが、まあ、30代から、まあ、特に40代アラフォー以降なのかなってことを、まあ、非常に考えさせられるし、まあ、それ自体がまあ別に非常に前向きなことなのかなとも思ったんですよね、最終的には。なので そうですね、まあ、最後はやっぱり何かいい方向、良い方向みたいなものをまあ信じていきたいなっていうふうには思える作品なので、まあ、全然後ろ向きになる作品ではないと思うので、ぜひ見ていただきたいなと個人的には思っております。はい。で、まあ、本当にですね、このバツイチ男の大ピンチっていう放題と裏腹に結構違う方向にこの作品は動いていく来まして、まあ、後半特にエピソード7ぐらいに結構転調するんですけど、まあ、その転調の仕方とかもやっぱすごくって、まあ、あのあたり結構なんかちょっと辛くて涙とかも辛いっていうか、まあ、結構泣けましたね。まあ、本当それぐらいいい作品だと思うので、まあ、ぜひ見ていただきたいなと思いますし、非常に楽しめる作品で結構ビンジできる、まあ、作品じゃないかなと思います。まあ、最初の数話は結構まあ、だらだら進んでるような感じもあるかもしれないんですけれども、まあ、結構自分は今年見た中ではかなり好きな作品だったので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。特にまあ自分が忘れられない、その最初にですね、忘れられないそのメモを取りたくなる言葉がいくつもあるって言ったんですけれども、まあ2つぐらいちょっとあるんですけど、まあ、1個が、可能性を考えるのは人生における罠だ、別の機会や逃した機会なんて考えたくないっていう言葉があって、まあ、つまりその本当はこういう機会が自分は実はあったんじゃないかとか、こういうふうにできたんだけど自分はあの瞬間逃しちゃったんだってことを考えられるうちは多分若いのかなとかって思うんですけど、まあ、本当に40代ぐらいに近づいてくると、まあなんかそれを考えてしまうこと自体が人生の罠だよ、罠なんだって思うことっていうのは、まあ、確かにそうだなっていうのでちょっとまずメモ取っちゃったんですけれども、なんかそういう言葉が出てきたりですとか、まあ、あとはですね、ちょっと言葉は違うかもしれないんですけれども、人はこの瞬間より若返ることは決してできないっていうのも、まあ、リアルそうだよなみたいに思ったりは、してます。これシーズン2とかもあるんですかね、勝手にミニシリーズというか、リミテッドシリーズだと思っていたんですけど、まあ、多分リミテッドシリーズで間違いないと思うんですけれども、非常におすすめで、まあ、今年一番のドラマかなと思うので、ぜひ見ていただきたいと思います。もし見てない方がいれば見てみてはいかがでしょうかという感じです。はい。今日3月20日ですけれども、3月27日から来週からですね、サクセッションズファースト、ラストシーズンの、日米同時配信開始するということで、もう本当に嬉しいし楽しみですね。まあ、寂しさもありますけど、まあ、やっぱりサクセッション、メディア王、華麗なる一族っていう放題ですけれども、非常に楽しみなドラマなので、またそれもですね、まあ、ちょっとポッドキャストで語れるかどうか分かんないんですけれども、まあ、機会があればですね、終わった時にはですねポッドキャストでちらっと、感想を話せればなとも思っております。はい。ということで、ちょっと本日はだらだらと話してしまいましたが、以上となります。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。